はい、今回はですね、最もストレスを感じてる時は何かという話なんですけれども、この質問コーナーというかね、先日から行っているこのある質問に対して私の価値観とか考え方とかの返答形式でやっていってですね、今日で6回目になるんですけれども、このストレスっていう感覚が自由とか、これからどうしていきたいかという新しい未来に向けての足かせになっている可能性が非常に大きいという話なんですよね。過去、私がね最もストレスに感じていたことって何かっていうと、答えから先に言っちゃえばですね、これです。ロボットのように生きていた時代がストレスを感じまくってましたね。もうマックスでしたね。決まった時間にねこう決まった動きをする、サラリーマン、高校教師、私立の学校で勤めていた時は、朝4っていう番組が4時台にあったんですけども、もうその時間にはもう起きるんですよ。もうあんまり寝れなくて4時台に起きて、5時半とかのねほぼ始発レベルの電車で、行くと。それはなぜかというと満員電車が嫌だったんで朝早く行った。ぎゅうぎゅうの満員電車での通勤にまずストレスを感じて朝早く出勤するようになったと。で、夜は夜でもうほぼ終電で、お酒臭いサラリーマンに囲まれながら、山手線でねこう秋葉原から高田馬場までですね通って、そこからまた電車乗り換えて、西武線に乗り換えてですね住んでいたところまで行ってたわけですけれども、本当にこう毎日同じ決まった時間に決まった行動をする、そしてにもかかわらずぎゅうぎゅうの満員電車で、通勤することにストレスを感じると。で、残業よりもねこう最悪な強制的なその連行の飲み会、強制連行ですよね。もうと早く終わったと、今日は9時に帰れそうだなと。遅いんですよ全然9時、定時5時ですから。だけど9時に終わったら早く感じるわけですよ。でもですね、そうすると中園体空いてるかみたいな感じでですね断れないんですよね。断ろうと思えばできるんですけど、仕事にも影響出るんですよね、そういう飲み会の参加率というかですね。その時は非常にそういうのも大事だと思ってましたし、全部フル出席してたわけですよね。すると、上司のねこう武勇伝みたいなのを聞かされて、ほぼ朝まで飲み会が続くと。でもこっちの意見っていうのはこれどっちもですねこう尊重されないわけですよね、上層部には。でも頑張ってとりあえずこうしがみついてやっていても、昇給したとしてもですね、給料は月になんと2000アップとかそういうレベルなんですよね。ロボットじゃないですかそれって。自分の意思もなければこう何時から何時までは絶対働くと。でも意見意思尊重されない、自分の時間ってないですよね。そして何より自分の思考がないんですよね。で、月々2000円上がったら、しゃあ昇給したぜって2000円ですよ。何が言いたいかっていうと、要するに自分で考えて行動しなくてもそれなりになんとかなってる毎日に非常にストレスを感じてたわけですよ、サラリーマン時代は。もうロボットだからそれって。でも自分だけだったらいいんですけれども、当時ね20代、22歳から教師としてサラリーマンとして働いていて、4年間勤めたわけなんですけれども、やっぱりこの40歳50歳とかの上司を見るとですね、 中間管理職ですよね。そんな組織の歯車の中で、中間管理職は上層部のね愚痴を言ってですね、上層部は今度経営陣の悪口を言っているっていう、その組織の歯車を見た時に、これはもう20年後の自分だって思ったわけですよ。でそれがもう嫌で嫌で、どうしようと、でも会社辞められないなと、自分の生活もあると、で家族のこともあるとなった時にですね、まあ、とにかくそこでもがき苦しいしかなかったわけですよね。そうするとですね、当時体重73キロだったんですけれども、107キロまで太ってですね、まあ、34キロ太ったんですよね。まあ、ちなみに今は77キロから80キロをですね行き来してるんですけれども、もうそういう身体的にもストレスが現れちゃう、でも末期なんですよ。これに私はもう本当にストレスを感じていて、自分でできることを取り組み始めたのが、2012年ぐらいからですね、まあ自分でできること、そして自分の好きなことを形にして人様に提供する、で自分のこういう経験とか、昔の過去の、不登校、登校拒否、要は学校行きたくない、行かない、不良やってみる、ね、先生に反抗してみるとか、そこから教師になったとか、そしてその歯車の中でこういう風に感じてきたとか、そういうような経験にこう自分にしかない情報をこう発信していく、そして、もっとみんなでいい人生、いい未来、明るい将来について真剣に考えていきましょうというようなことをこう始めて、もう結構ね月日が流れるんですけれども、やっと自分でもこう自信を持ってですね発信していけるなというふうに本当に最近思ってるわけですね。だから最もストレス感じるっていうのはもう自分の意思がないということなんですよ。ロボット、それってロボットでもできることじゃないですかっていうことですよ。あなたにしかできないこと、今この音声聞いていただいてる、スマートフォンで聞いていただいてるんであれば、スマホの前にいる人、それからパソコンの前にいる人、あなた自身があなたじゃなきゃできないことをやる、やって生きていく、それがノンストレスの日々だと思うんですね。もうそれってお前じゃなくてもできるでしょみたいなのって、もうストレスの塊なんですよ。だから、私の答えはもうこの音声の中に全て入ってて、あなた自身はどうですかという質問を最後して終わりにしたいなというふうに思ってます。本当にですね、こういろんな人と年末年始、会いました。ストレス抱えてない人、ストレス抱えてる人、もうどうでもいいやとかってなっちゃってる人、今の現状に満足してない人、本当は自分こうなのになとかって思ってる人、全員に対して言えることは、もう理想の自分ってやっぱあるわけですよね。もしかしたら今真正面向いているあなたの、すごい目先の上にあるかもしれない、それは。だけどそこには壁があって、壁が立ちはだかっていて、その壁をどうにかして乗り越えれば、その理想の自分って掴めますよね。壁って壊せばいいって思ってる人もいるかもしれないけど、よじ登ることもできるし、その壁のね下のね、なんだろう、なんかちょっと変な話かもしれないですけど、土掘ってその潜って出れば壁は越えれますよね。伝わるかちょっと分かんないですけど、地面から行けば壁ってすり抜けられますよね。穴掘って、また穴掘って出れば。 壁をじゃぼることもできる、爆発させてぶっ壊すこともできる。どういう手法をあなたが今取れるかっていうことですよ。バリバリ根性発揮して壁ね、爪剥がれてもいいからよじ登るとかいう方法もあるし、もう地道にね穴掘って下からすり抜けようと、いやいや爆弾使ってもう壁爆発させようとか、いろんな方法あるわけですよね。それを自分の中でこうよく自分と向き合って、理想の自分を手に入れるためにはどうしたらいいのかという策を考えれば、ストレスを感じて生きていくことはないというお話になるわけです。この質問コーナーもですね、残り7、8、9、10と4回になりますけれども、この10個のラインナップが、まあ、私中園の価値観とか物の考え方です。はっきり言ってもう台本とかそんなの用意しないで思うまま話してますから、これに共感していただける方、あるいはお前何言ってんだよみたいな感じでこうメッセージくれてもいいですし、お互いに良くなっていきたいなというふうに思ってるから、こういうメッセージを取っているわけです。今回のね、この最もストレス感じているときはどういうときかという答えはこういう答えになりますし、ストレスを感じないで生きていくためにはどうしたらいいかというアドバイスもこの音声の中で盛り込ませていただきました。今日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。